皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ウィンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年2月17日にウィンフィーネットで発表された目覚めて修練を再開するという内容です。それではお聞きください。目覚めて修練を再開する。文、中国のダーファーデ氏。私は10代の頃、ファールンダーファーを知りましたが、修練する気はなく、3年前からようやく修練を始めました。若い頃はいつも良い人生に憧れ、良い暮らしをしたいと思っていました。しかし、私は現実の世界に失望しました。私は1998年にファールンダーファーの主要な本であるジョン・ファールンを読みましたが、法を人間の観念で解釈していました。私には法理が全く見えず、ファールンダーファーとは何か理解できませんでした。1999年7月20日に迫害が始まった時、私は恐怖を感じました。とにかく社会が下降傾向にあると感じたので、自分を甘やかすようになりました。人類がいかに急速に退化しているかを目の当たりにしました。人々は道徳を放棄し、わずかな利益のために良心を無視し、手段を選ばずビジネスで競争し、名誉も誠実さもありません。私と夫は結婚する前から何年も親しい友人でした。ソウルメイトを見つけたので、残りの人生は良い人生を送れると思っていました。しかし、中国に住んでいると、私は中国共産党の文化を教え込まれました。私は現代的な観念に影響を受けており、中国の伝統的な道徳文化を忘れていました。私は一般人レベルの善人である原則を表面的にしか理解していませんでした。私はいつも自分が良い人間で他の人よりも優れていると思っていました。私は自分が堕落した道徳基準で自分を評価していることに気づいていませんでした。苦しみや病気が過去の業の債務を返済していることを知っていたので、苦難に直面した時は耐えようとしました。私は表面上は他人と競争しませんでしたが、心の中ではそれが許せず、自分の悪事をよく言い訳し、私は法の要求に従っていると思っていました。友達は私を信頼できる人だと思っていました。しかし、私は面目を保つことだけに興味がありました。私の評判は良かったので、他の人は私を良い人だと言い、よく扱ってくれました。夫は親切で、家族を養い、私の世話をするという重荷を背負ってくれました。私は楽をすることに慣れていたので、責任感も感謝もなく、私は文句を言いました。夫は仕事が忙しかったので、ほとんど会えませんでした。私は自分が虐待されていると感じ始めました。夫には家族と私を第一に考えてもらいたかったのです。一緒にご飯を食べたいという私の単純な願いさえ叶えられないのは彼のせいだと思い、私は彼を変えようとしました。私は欲しいものを手に入れられないことに耐えられませんでした。そして私が見えてきたのは、彼が私の欲していることをしてくれなかったということでした。何も変えることができないと気づいたとき、私は自分を甘やかし、好きなことを何でもするようになりました。一日中テレビを見たり、ゲームをしたり、友達と深夜までバーに行ったりして、夫との関係が悪化しました。私たちはお互いにほとんど話しませんでした。私は意地悪で文句を言いました。子供が生まれた後、状況はさらに悪化しました。私は仕事を辞めて家にいて子供の世話をしていたので、自分が犠牲になっており、限界に達したと感じることがよくありました。私の執着は非常に強かったので、明確に考えることができず、自分が修練者らしく行動していないことに気づくこともできませんでした。身体的な問題を抱えて、脈が速くなったり、息切れ、動悸で眠れず、不安で緊張していました。私はしばしば真夜中に目が覚め、心臓が激しく鼓動し、 息をするのにあえぎ、手が震え、落ち着くまでに長い時間がかかりました。腰が痛くてまっすぐ立つことができず、首を上げることができませんでした。頭痛がひどくて、嘔吐して、肉体的にも精神的にも疲れ果てました。目覚めて修練を再開する。落ち着いた時、人生の目的は何だろうと考えました。名声、お金、権力？この世でどれだけ得をしても意味がありません。結局、私たちは皆死ぬのです。私は良い人生を送るのに夢中でした。私が自分自身を見つめ、自分の間違いについて考えたとき、慈悲深い師父は私を見捨てず、再び修練に入ることを許してくださいました。修練とは何なのかを本当に悟り、ターファーの要求に従っていくと、私の心と体は劇的に変化しました。私はターファーの原則に基づいて自分を正しました。法理に沿って自分自身を測り、困難に遭遇したときは自分の内を見つめ、私は何をするにも他人を第一に考えました。以前の私の考えはすべて利己的で、自分を守るためのものでした。私は継続的に法を勉強することで、法をより深く理解しました。悩みや精神的な負担がなくなり、明るく、心が広く、穏やかな気持ちになりました。ヴァールンダーファーは、人々に率直で正直であること、そして、真、善、任の基準を使って、すべてを評価することを教えています。夫と衝突した時も、以前のように声を上げて議論することはありませんでした。私は自分が他人に簡単に動かされなくなったことに驚きました。私は冷静で頭脳明晰でした。私は理解があり、寛容でした。これは私の心から出たものです。これまで私の中でこれを見たことがありませんでした。私は修練者として、すべての変化は表面的なものではなく、本物でなければならないことに気づきました。これらの変化は最も大きく、破壊することはできません。ヴァールンダーファーの原理に基づいて、自分自身を測り続けているうちに、過去の争いはすべて私のせいであることがわかりました。夫への配慮が全くなく、長年甘やかされ続けた結果、他人への依存、独善、嫉妬、憤り、闘争心、見下されることへの恐怖など、多くの悪い習慣が身についていました。夫は自分のキャリアを真剣に考えていましたが、私は仕事でもうまくやっていると証明しようと躍起になりました。夫がお金を使うと、私は不満を感じました。良い気分になるためには、彼よりも多くお金を費やす必要がありました。子供が生まれて専業主婦になった私は、なぜ私が犠牲にならなければいけないの？と不満ばかりで苦しくなっていました。真剣に修練し始めた後、私は夫に手紙を書き、深い後悔の念を伝えました。私は自分の利己主義、破壊的な概念、邪悪な考えと向き合い、それらを排除しました。自分の欠点に直面すると、それをさらけ出し、他の人に対して正直になります。これを行うと、身も心も高揚するのを感じました。体の不調が一つ一つ、ゆっくりと消えていき、元気をもらえることがよくありました。私の心が寛容になり、常に他人の良いところを見ることができるようになりました。師父は、ジョン・ファールン第6項で私たちに、親だろうと、子供だろうと、誰に対しても同じように、何事につけて、まず人のことを優先に考えるならば、それはもはや私心ではなく、慈悲心によるもので、慈悲そのものです。情というのは、常人のもので、常人とは他ならぬ、この情のために生きているものです。と説かれました。ターファーは、私に、献身と責任を教えてくださいました。私は完全に変わりました。率先して家事をするようになり、夫の扱いにこだわらなくなりました。私は彼のことを理解できますし、 衝突しても文句を言わずに親切にします。夫や子供への執着を手放し、良き妻、良き母になりました。子供を教育しながら自分の内に目を向け、正義の原則に基づいて子供の人格を築くことに重点を置いています。子供が私の望むように成長するかどうかについては心配していません。子供の目には、私はもう、ひどい気性の荒い母親ではなく、美しく従順な母親になっています。主婦の慈悲深い救いに感謝します。ファールンダーファーはとても奥深いものです。他人のことを考えると、私は多くのことを得ることができました。慈悲の光が私の人生を照らし、私は自分自身が向上していることを心から感じています。修練は私の心を広げた。現代人は伝統から逸脱しており、宇宙の特徴である真善忍の基準に適合していないことに気づきました。幼い頃から中国共産党の洗脳を受けてきた中国人の心は、羨望と憤りでいっぱいです。彼らは言うことと行うことは別です。彼らは事実を誇張して自分自身を誇示することを好みます。彼らは約束をしますが、それをほとんど守ることができません。自分の良さを見せたいのに、相手の立場に立って考えることができないのです。彼らは喧嘩好きで攻撃的で、自分たちと異なる信念や行動をする人を容認できません。彼らは常に自分の責任を回避し、他人をいじめ、自分が他人よりも優れていると考えています。彼らは自分たちが正しく、他の人が間違っていることを証明したいのです。無神論と共産党による洗脳は私たちの道徳を破壊し、妻は気難しく要求が厳しく、夫は無責任です。これらが現在の社会危機と家庭危機の根本原因です。共産党は中国人の根を断ち切りました。人の徳と合力は貧しいか裕福か、あるいは長生きするか短命であるかを決定します。良い人生は前世で蓄積された徳から生まれます。幸せな人生と将来を望むなら善行を行い、善良な人間にならなければなりません。ファールンダーファを修練することで、私は人生に対してオープンで慈悲深く、寛容で謙虚で内省的な態度を得ることができ、自分のために生きることから他人を優先する人に変わりました。私と同じように、何百万人ものファールンダーファの修練者は、修練を始めてから大きな変化を経験しました。彼らは、真、善、忍の基準にどんどん近づいています。彼らの生活と道徳は真に高揚しています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。